はい、それでは始めていきます。思考と感情の取扱説明書をお送りいたしますのは NPO 法人他力本願研究所所長前川慎介と私ヨガピラティスティーチャーのイファの2人でお送りしていきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
はい、今日は朝収録していますけど、目覚めはいかがでしたか？
今日の目覚め、
はい、
今日の目覚めはいつもより良くなかったね。
良くない、
うん、
それはお酒の度合いが関わってますか？
度合いとタイミングかな。
タイミング
飲み始めが遅かった。
遅かった、なるほどね。
そうそう
量的には変わらないですか？
量的にはそんな変わらんけどね。
そうなんだ。ちなみに、1日の飲む量ってどのぐらいですか？
焼酎が600から700ミリぐらいかな。
それロック水割り、
超濃い水割り。
超濃い水割り、ほぼロック。
そうそうそう。
うわあすごいですね。
だからよく、大体俺頼むの黒霧島なんやけど、黒霧って720のボトルがあるのよね。
はい。
でお店でそれあのボトル下ろしてもらったら、まずキープができない。
ああ、飲み切っちゃう。
そう、飲み干す。
すごいな、一人でその量は。
なんか年々増えてきたね。
あ、増えてるんですね。
強くなってるというよりかは麻痺してるんだろうな。
麻痺してる、そっちだな。なるほどね。朝からちょっと爽やかでない話をしてしまいましたけれども
その話でちょっと爽やかさを取り戻すとしたら、
はい、
最近娘がさ、
はい、
一緒に寝ようって言ってくんだよね。
へえ、そうなんだ。
そうで、お母さんとしんちゃんと3人で一緒っていうわけ。で大体寝るのが9時半とかやから、
はい、
そこで強制終了されちゃうのよ、
はい、
飲酒を。
あ、飲んでるんだその間。そっか、その時間帯だと飲んでますね。
そう。これまでやったらその日付変わるぐらいまで飲んで、
はい、
リビングで寝落ちとかってやってんけど、
はい、
最近はもうそこで強制、ちょっと飲酒量が減ったね。
じゃあそのままもう寝るんですか？
そうそうそう。
おお、いいことだ。
そうやね。で朝4時ぐらいに目覚めて、そこから薪ストーブをガンガン焚いて、テンション上げて仕事を始める。
はい、いいリズムですねそれ。
そうそうそう。ただまあ昨日はちょっと塾でさ、講義がよくあったから、はい、帰ってくるのが遅れて、まだ飯食ってるぐらいで、まあ彼女たちは寝始めたから、
そっかそっか、一緒に寝れなかったんだ。
ついつい夜更かししちゃって、寝起きが良くなかったと。
なるほど、そういうタイミングだったんですね。
そうです
爽やかさ取り戻せたかな今ので
まあ一つ、爽やかかどうか関係ないかもしれんけど、
はい、
その俺やっぱ酒を飲みたいわけよね、でそれ欲求としてあるわけよ、
はい、
でそれを飲むのを控えなさいとかさ、そういうふうに押さえつけられるとやっぱ嫌なわけ、
はい、
だけど娘と一緒に寝るっていうさ、それもまた欲求としてあるわけ。一緒に寝たいっていう、
はい、
だからなんていうかな、より上位の欲求を持ってくると、下位の欲求っていうのは減るから、結果的にその飲酒量が減って体調は良くなるのかもしれへんけどね。我慢する、要は酒を飲むなって言われると辛いわけですよ、
確かにそうですね、
な
んか子供でも大人でもこう押さえつけられたり無理させられるのって嫌ですよね。
嫌です。
逆に反発したくなる。
そうそうそうそう。
そっか、もっとポジティブなお誘いがあればそっちに乗っかりますもんね。
そうやね、そうやね。
ダイエットとかもそうですよね。食べちゃダメって思えば思うほど食べたくなっちゃうし。
どうだろうな。
でもこの服着たいとか、なんか、
なん
か好きな人いてこうよく見せたいとか、わかんないけど、なんかそういう気持ちがあれば、 もう少し楽しくできるのかな。
そうやな、そう思うわ。
取り組み方ですね。
え？
うん、どうぞどうぞ。
そう、なんかダイエットする気がなくて、
中肉中性。
そうそう。
はい。
ただそのテニスをしてさ、
うん、
すごいこう体がリフレッシュする感覚はあるから、
うんうん、
でなんか両足つるまでテニスしたりする時もあるよね。
はい。
そうすると結果的に痩せるやん。
うんうん、そうですね。
うん、だから痩せたいっていうよりかはなんかテニスを楽しんだ結果、
うんうん、
それなりのボディになってたらいいなっていうぐらい。
それいいですね。
うん、競技自体が楽しいのよね。
あ、そうなんだ。
すごい性格出るし、心理戦楽しいし、
うーん、
うん、なんか上手だけど従順な人にはやっぱ勝てるもんな。
あ、そうなんだ。なんかその男の人ってスポーツ観戦好きだったりとか女の人より多いと思うんですけど、うん、なんか私全然スポーツ観戦とかしないんですけど、
うん、
あのそういうのってやっぱその心理戦だったりとか、
うん、
なんかその戦術みたいな、
うんうんうん、
そういうところも含めて楽しんで見てるんですか？
俺はね。
うーん、
人によると思うけど。
へえー、ね、性格も出ますよねきっと。
出るよね。
うんうん。
で今回のラグビーワールドカップ、
はい、
俺あんまりラグビーの知識なかったんやけど、
うんうん、
今回まあ初めてがっつりとラグビーを見たわけですよ。
はい。
でラグビーに関しては確かに戦略戦術もあるんだけど、
うん、
今回はなんか育成、
うんうんうん、
がすごく印象的やった。
へえ、育成。
そう、あの、うん、4年前もワールドカップ出て、
はい、
まあ、だけど予選リーグは突破できんかってんけど、
うん、
まあ、それでも3勝したんやったかな。
うーん、
で日本からするとすごい、進歩をしたわけよね、
うんうん、
でそこに至るまではもうとにかくハードワーク、
うんうんうん、
誰だっけ監督の名前忘れちゃったけど、
うん、
もう鬼のような監督が、
うんうん、
とにかくハードワーク、ハードワークで鍛え上げて、うんうん、で禁止事項がめっちゃ多かって。
そうなんだ。
そう、あのプレー中のね、
はい、
試合中の禁止事項、
うんうん
うん、堅実なプレーしかしちゃダメみたいな。
うーん、
で、まあ、ワールドカップ終わって今度別の、ヘッドコーチが就任して、
はい、
その人はその堅実性を、良くないと、
うんうんうん、
もっといろんなバリエーションを持たせるために、
うん、
クリエイティブなその活動をしようみたいなことを言い始めて、そのハードワークはある程度残したままだけど、そのこれはダメだと言われたことがだいぶ減った。
うーん、そうなんだ。
そう、でその結果なんかオフロードパスとかさ、なんかこう倒れながら最後の最後でパスするみたいなのがこれまで禁止だったんやけど、そのオフロードパスなんかもバンバン使って結局ベスト8まで上がっていったのね。だからなんかすごいクリエイティブな試合運びになってたって感じだったな。
そうなんだ。じゃあもう監督によって本当に全然変わりますね。
そう、でこれがなんだろうな、そのもしかしたらその2人の監督が日本のヘッドコーチに就任する順番が変わってたら、
はい、
うまくいってなかったかもしれへんし。
あ、そうか。
そう、なんかね、まあ、それこそ、まあ、言っちゃ悪いけど思考停止みたいなもんや。
あ、そうですね。
監督は従え従えやから、
うんうんうん、はい、
でその次の監督は逆に考えろなわけよね、
うんうん、
でそこのチームがすぐ切り替えられるはずがないから、
うんうんうん、
やっぱり1回か2回か、まあ、何回かこう揉めたことがあるみたいで、
うん、
でそれを経て今があるみたいな。
うーん、なるほど、
うん、
ね、
すごく興味深かった。
そういう背景も知ってみると面白いですね。
そうそう、面白い面白い。
うーん、 なんかね、そうやって解説してくれる人がな、隣にいるときっと見れるんだろうな。
あ、それは言えるね。
はい。
うん、それは確かにそう。
うん、ね、何もわからない状態だと、なんかどう楽しんでいいかわからないみたいな。
うんうんうん。俺もテニスは今のコーチが、
はい、
めっちゃ頭いいから、
うん、
その人にいろいろ教わって、これまで見えてこなかったことも見えるようになってきた。
へー。
だから自分が試合運びしてても、
うんうん、
まあなんだろうな、劣勢であったとしても、
うんうん、
そこからこう切り返す能力がついてきた
かな。すごい。
でも別になんかこう技術的に能力が上がったとかではないねで、
うんうん、
このパターンでいくとこういう返し方をすれば相手はペースが狂うだろうなみたいなのがこう、うんうんうん、見えてきたというか。
そのバリエーションが増えたっていう感じなんですか。
そうやな、バリエーション増えたのと、うん、気づくのが早くなった。
なるほどね。へ
え。試合のね、終盤に気づいてももう手遅れっていう時あるやん。
はあ。
それは結構序盤で気づけるようになってきたのは大きいかな。
へえ。じゃあ技術自体云々じゃなくって、
うん、
考え方とか気づく速さっていうか。
そうそうそうそう。
それでも変わってきますよね。
変わってくる。
へえ、面白い。
その辺のことを、
うん、
あのオンラインスクールでもやるよ。
うん、あ、そうなんですか。
うん、いかにして早く気づくかっていう。
へえ。
それはテニスに限らずね。
ああ。
ありとあらゆるもの。
うんうん。
その原因がよく分かんないんだけど、ズルズルやられる時ってあるやんか。
うんうんうん。
そういう時の気づき方っていうのがあって。
それも方法があるんですね。
あるんですよ。
うーん、
なんか自分たちの得点パターンっていうのは、
はい、
知ってるやん、
うんうん、
こうやって攻めてこうやって点取ろうと思ってやっててやで点取るわけやから、
うん、うん、そうですね、
うん、でも自分たちの失点パターン、つまり相手の得点パターンって、うん、
はい、
分からへんねん最初、
うん、
なんでやられてんねんのっていう、
うん、
でそれに気づかずズルズルいくと結局負けちゃう、
うんうん、
だから早く気づく必要がある、
うん、
その気づき方。
それはスポーツじゃないものに当てはめると、
うん、
例えば私とかだと何ですか、仕事とかビジネス
もそうだし、
うん、
家庭のなんか揉め事とかもそう
だし。あ、揉め事、うんうんうん、なんで言いまかされてんだろうとか違うあれ
、まあ、まあそうだね、なんで今かされてんだろう、もう入るかもね。要は原因がわからないけどやられてるパターンってある。
はい、
それ。
あ、知りたい。
いらっしゃいませ、
はい、楽しみです、ますます。
かなり効果的やと思うねんな。その考え方使ってから俺すっげえ楽になったもん。
そっか、その考え方はテニスのコーチから学んだ考え方っていうことですか。
ではない。
あ、違うんだ、また。
うん、
うーん、
自分で気づいたかな。
へえ、そうなんだ、
うん、
もう今12月の中旬ですけど、
はい、
いい感じに準備できてますか。
そうだね、今で資料の半分ぐらいはできた。
半分ぐらい、
うん、
来年年明けて、
うん、
1月2月リリース。
1月にはリリースできると思う。
おおわあ、楽しみですね。
そうやね、もう最近それが楽しくて楽しくて仕方がない、うんうん、
いや、いいことだ、楽しいのは。うん、うん
うん、なんかその、まあ、スクールの講座を作り始めた頃には到底思いつかなかったこともたくさんこう思いついてきてる。やっぱね、その資料作りっていうのは新たな発見がいつもあるね。
うーん、そうなんですね。
うん、これはほんま暇な人じゃないと無理やと思う。
暇な人。
暇の極みやな。
でも暇でもね、やらない人はやらないですしね。
まあね。
やっぱそこに興味があって関心がある、うん、ある人じゃないとなかなかできないですよね。
それはそうだ。
うんうん。
まあそれとやっぱりその暇人としての、
うん、
勤めというか、
うん、
俺みたいな暇な人間がここまで深く細かく考えて、
うん、
でそれを、まあ、お忙しい人に考える時間がなかなか持てない人にお届けすると、
うんうんうんうん、ああなるほどね。
そう、暇人の勤めやと思ってる。
うんうん。お猿さんもその暇人っていうか時間をちゃんと取れてるっていうのは、
うん、
やっぱりそれなりに工夫をして築き上げてるわけじゃないですか。
うん、まあまあまあそうだ。
そうですよね。全然仕事に追われる、追われてた時もあるわけですもんね。
あったあった。
そうですよね。うん、でもちゃんと仕組みを作って、まあ、人に任せれるようにしたりとかして、
うん、
今の位置を確立してるわけですよね。
そもそもの、 その仕事量を減らした、
うん、
全体の効率化して、でもどうしてもやっぱ人手がね必要なところはあるから、
うん、
そこはまあ雇用してお願いしてるけど、
うーんそっかそっか、
うん、
今私もあの資格養成が先週で終わったので。
資格養成？
あ、養成講座に通ってたんですね。
ほうほうほう。
新しい資格の、
うんうん、
で先週テスト、あ今週月曜日テスト終わって、
うん、
でまあちょっとほっと一息っていう感じなんですけど、
はいはい、
なので今まで練習に当ててた時間がちょっと空いてて、
うん
うん、そうするとじゃあそこに何入れようかなみたいな、
うん、
次何のチャレンジしようかなみたいな気持ちになっていくので、
うんうん、
ただ別にその時間をぼーっとも過ごせるじゃないですか。
はいはい。
なんかでもその使い方によってこの先が変わるから
そうだね、
ね、考えますね、何使おうかなみたいな。
うんうん
うん
うん。俺ぼーっと要せん気がするな。
ん？
え、ぼーっとすることがちょっと俺難しいかもしれない。
うんうんうん。
ずっと考えてる。
え、お酒飲んでる時も考えてるんですか？
考えてる。
へー。
ただ飲みすぎて、
うん、
その短期記憶さえ失われるようになると、
うん、
考えられなくなるよね、
うん、
結局考えるって何かと何かを線で結んだりとかさ、
うん、
何かと何かを切り分けたりとかさ、
うん、
そういうことをする作業やん、
はい、
でもその何かと何かさえ記憶になくなってしまうともつなげようがないし分けようがないから、
うんうんうん、
そこで、まあ、やっと思考停止になる。
やっぱり私お猿さんってそのためにお酒飲んでるんじゃないかなってたまに思うんですけど。
あ、そうやで、そうやで、
うん、
寝るためやで。
なんか頭止めるためっていうか、
そうそうそう、
うん、
じゃないとほんま止まらんから寝られへん。
そうですよね、
うん、
うん、じゃあお酒は必要ですね、お猿さんにとっては。
必要必要
うんうん、うん、
まあそれなりの健やかさを保つために必要やな。
そういうことですね、
うん、
もう人それぞれバランスがあるから、お猿さんにとってはやっぱりお酒ありきのバランスっていう感じですね。
そうそうそうそう、
うん、であの先週前回の、
うん、
お話のところで、あ、いいですか、
ちょっと今から本題に
一応用意してたんで
何でしょう。
不安と不満の話があったと思うんですね、
うんうん、
で不満っていうのはベクトルが外に向いていて、
うん、
問題の何だろう、解決には全然ならないっていうか、
うんうんうん、
で不安っていうの、それならよっぽど自分にベクトルを向けて不安になった方がいいみたいな話があったと思うんですね、
うんうんうん、
でそれすごい納得で、
うん
うん、でそれを思った時に、
うん、
なんかそのいわゆるネガティブな感情たちって、
うん、
お猿さんどうやって考えてるのかなと思ってて、
ほう、
例えばお猿さんが前言ってたのは、
うん、
悩むと考えるも違うよねって話だったんですよね、
うんうんうんうん、
で自分は悩むことはあまりないけど考えることはするっていう風に話をしてて、
うん、
悩んでる時ってなんか何に対して何を問題だと思ってるのかも分かってない、あの多分混乱している状態、
うんうん、
だけど、考えるっていうのはまあそこは分かった上でどうしようかってこう作戦立てたりとか、
うん、
あの思考している段階なので、うん、悩む時間もあるけど短いって言ってたのかな、
はいはいはい、
って言ってた気がして、それもそうだなって思ったんですね、
うんうん、
じゃあ例えば、うん、怒りだったりとか、
うん、
悲しみだったりとか、
うん、
あと嫉妬とか、
うん、
あと恐れ、
はいはい、
とかなんかそういう一見悪い感情みたいな、
うんうん、
この辺の取り扱いってどうしてるのかなと思って、
うん、
で全部あげちゃうとあれなので、
うん、
じゃあ今日は嫉妬
はい、これなんかシリーズもんで続きそうやな
あ、そうそう続きたいと思って
今日は嫉妬ですか。
嫉妬でお願いしたいなと思って、
うん、
お猿さん嫉妬することあります？
嫉妬な、昔は結構あったけどね、
うん、
なんか好きな女の子が他の男と付き合い出したとかさ
可愛いね
それは嫉妬するよね。
うん、しますよね、
うん、
うんうん、
でも最近は別に好きな女の子がいないとかそういうことではなく、
うん、いるんだまあそれは追求しませんけど
いや好きな女の子はさ、もう常に複数おるからな。
うん、その話も聞きたいけど
嫉妬してないね。
あ、そうか。
嫉妬ってなんか自分自身が満たされてないから抱く感情なんじゃない？
うんうんうん。
で、うん、そらさ、なんか自分よりすごい活躍してる人とかさ、
はい、
有名な人とかさ、
うんうん、
お金持ちな人とかさ、なんぼでもおるけど、
うんうん、
自分今の自分にまあまあ満足してるから、
うん、
そんな嫉妬心が生まれないね。
うんうんうんうん、
そもそも。
そっかそっか。
なんかなんだろうな、自分ができてないことを先にクリアしたとかさ、
うんうんうん、
そういう時になんかこれまではクソって思ったことはあったけど、
はい、
なんか良かったねって思う。
うんうん、逆にもう、うん、おめでとうみたいな。
そうそうそうそう、
うんうん、
まあ多分 な納得っていうのも絡んでるとは思うんだけど、
うん、
自分の今の生き方に納得してるから、
はい、
別に嫉妬する理由がない、
うんうんうんうん、
って感じかな。
なるほどね。そう、私も多分昔の方が嫉妬心ってあったと思うんですよね、
うんうん、
何かっていうと、うん、嫉妬、
うん、
してたけど今はそんなになくって、
うん、
ほぼほぼなくって、じゃあなんでこれ取り上げたんだよって感じなんですけど話が進まないでもじゃあその今の自分と昔の自分の違いってなんだろうって思うと、
うん、
やっぱりもお猿さんが言ったみたいに、
うん、
自分が今やってることを納得して進めて、
うん、
まあ、自分の責任の中で、で自分がやりたいようにやれてはいるから、
うんうん、
そこまで周りに目が向かなくなってる、うん、っていうのはありますかね。
あると思う。だからそれこそさ、
うん、
不満を抱いてる人なんかは嫉妬心が大きいのかもね。
うんうん、そうですよね。
ベクトルが外向いてるから。
うんうんうん。なんか SNS とかでもこう、うん、例えば有名人とか、
うんうん、
なんかめっちゃ華やかな生活してる人とかのをこう見てると、
うん
うん、下手するとなんか嫉妬心湧くのかなっていう気持ちになります。そういうのばっかり見てると。
あ、ミファが、
あ、自分もそうだし、みんなもそうだし、
お
なんていうか、その 自分の舞台から降りちゃうとっていうかその人の人のステージで生きてると、
うん、
嫉妬心って湧くのかなって思って。
人のステージでだって俺ら生きひんよ。
生きれないんだけど、
うん、
なんかあの人の生活いいなとか、そのでも SNS とかで出てるのって本当にその人のいい部分でめっちゃ一面だけなんだけど、
うん、
でもそうじゃない自分をこう卑下しちゃったりとかして嫉妬心って生まれるのかなとか、あとは、自分がやりたいのに、
うん、
それをやれてない、
うんうんうん、
その人みたいなことを自分もやりたいのにやれていない時に、なんか嫉妬心が生まれる、
うん、
それもベクトルがやっぱり外だからなのかなとか。
結局自分のコンセプトを持ってないんじゃない？
そっかそっか。
そう、自分がコンセプトをしっかり作ってて、
はい、
そのコンセプト通りの生き方をしてたら、
うん、
嫉妬心なんて生まれへんと思う、
ね、あ、そうですね、
うん、だけどそのコンセプトを作らずに、
うん、
この表面的な他者の、ね、それこそ有名人の SNS とかさ、
うん、
と表面的なもので満たそうとするから、
うんうん、
変な感情が生まれてしまうんちゃうかな。
あー、そっかそっか。
いや、ほんとね、そのコンセプトを持つってすっごいでかいのよ。
めっちゃ大事ですねこれ、
うん、
うん。
コンセプトを持ってそのコンセプト通りの生き方してたら、
うん、
ほ
ん
と満たされるから。
確かに。
結果がどうであれね、
うんうんうん。
だから自分探しとかよく言うやんか。
はい。
それって要はコンセプト探しだと俺は思ってて、
うんうんうん、
でそのコンセプトって自分の中にしかないのよ。
そうですね。
自分の中にしかないのに、その有名人のそういうのとか、
うん、
まあ、どっかのロールモデルを持ってくるとか、
うんうん、
そんな借りてきたコンセプトで何すんのっていう話。
いや本当そうですよね。
お前のコンセプトじゃねえじゃんそれって、
うんうん、
早く返しておいでみたいな感じ。
うんうん、本当だ
それをね、よく理解してない人が大多数、
はい、そのしっくりくるコンセプトを探せるかどうかって結構大事なポイントですよね、うん、
大事です。
で、お猿さんが前回安心したいから納得したいに切り替えたじゃないですか、
うん、
っていう感じで更新もあるし
っていうか、更新のないのは成長がないのかもしれない。
じゃあ更新はあって OK？
あった方がいいと思う。
あった方がいい。
うん。
うんうんうんうん。
やっぱその人生のステージにおいて求めてくるもの変わってくるだろうし、
はい、
180度変わることはあんまないと思うけど、
うんうん、
でもちょっとずつちょっとずつやっぱ変化していくものやと思うんだよね。
はい。
だから ある方がなんか自然な気がするな、
うんうんうんうん、こっちは、うんうんうん、なるほど。
だし、そのこれまで見つかってなかったけ言語ができてなかったけど前からあったなっていう、例えばその納得っていう話にしてもね、
うんうん、
それは俺が急に変わったんじゃなくて前々からあったことを引き出せただけみたいな、
うんうんうん、
そう、まあ一つの更新ではあるやん。
なるほどね、
うん、だからコンセプトをブラッシュアップし続けるっていうことはすごく大事で、
あ、
ここできちんとこう言語化できた時に、
はい、
生き方がもっともっと楽になる。
そっか、
言語化することで意識もできるから。
はい。
だから結局言語化だね。自分の内在してるものを引き出して言語化する作業。
うん、
決して外からもらってくるものじゃない。
うん、答えは内側にあるっていうことですよね。
そうそうそう。
そっかそっか。
だからなんだろうな、よく海外とかに行ってさ、
はい、
自分探しの旅とかって、
うんうんうん、
あれは海外に当然あるわけないのよね、
うんうん、
自分は
そうですね
ごめん、はい、自分の中にしかないんだけど、
うん、
もしかすると客観視するために海外に行くのかもね、
うん、
自分自身を、
うんうん、
いろんな文化に触れて、
はい、
その日本で当たり前とされているものが当たり前じゃないとか、
うん、
それってその客観視につながっていくわけよ、
うんうんうん、
いろんな角度からものを見れるし、
うんうんうん、
でその客観視ができる状態で自分の内側を見つめた時に、
うん、
なんか見つかるものがあるのかもしれないけど、
うんうんうん、
そのなんだろう、海外に行っていろんな文化に触れただけで自分の内側を見つめなかったら何にも変わらんから。
そうですね、
うんうん、最後はやっぱ自分やね。
そっか、私もコンセプトが楽しみたい、
うん、
楽しませたいってなったんですね最近、
はいはい、
ブラッシュアップしてて楽しみたい楽しませたい、
うん、
でそのコンセプトをまあ、相変わらず壁に貼ってあるんですけど、
うん、
たまに忘れちゃうんですよ。
ほうほう。
でなんかいつもの私はねちょっと生真面目に走るところがあるんですけど、
うん、
クラスとかもちょっと真面目な感じに、真面目っていうかなんか教えたいみたいな気持ちになっちゃうと、
うん、
なんかずれるんですよね。
はいはいはい。
でやっぱりあこれ楽し自分楽しんでないじゃんとかお客さん笑ってないじゃんっていうところに戻って、
うん、
でやっぱりそのコンセプトに従った形でやると今の自分にとってはすごくしっくりくるクラスになるので、
うんうん
うん、やっぱりコンセプトって大事だし、
うん、
ないとなんか自分の癖の方に流れていっちゃうっていうか、
はいはいはいはい、
うん、
なんか、うんうん、習慣じみたものよね。
うん、本当にそう。
うん、わかる。
はい。なのでまあなんていうんだろう、方向性をこう指し示してくれてるっていうか、今向かいたい方向をコンセプトが示してくれてるので、
うん
うん、そう大事だなって思ってます最近も、
うんうん
うん、
そうよ大事よ、
うん、
っていうコンセプト作りもオンラインスクールで
入ってます。
入ってます。
詳しくはこちらまでっていういやーすごいな、オンライン盛りだくさんですね。
盛りだくさん、まあ最終的にはね、
はい、
本質思考ができる人を育てられるところまで持っていきたいのね、
はい、
オンラインスクールで。その本質思考をするために実はコンセプトがめっちゃ大事やん。
へー、そうなんだ。
そう、コンセプトを深く学ばないと本質思考にたどり着かないの。
そうなんですね。
そう、
へー、
っていうことに講座を作りながら気がついて、
あ、
そっかと思ってさ、
うん、
な
ん
かそういう気づきがいろいろ得られるのよね、
うんうんうん、
講座作ってるとい
いですね、
うん、
うんうんうん、おさるさんが今無意識でできちゃっていることばっかりだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
それをこう改めて人に伝える形にするってなると、
そう、
またなんか新しい発見が出てきそうですよね。
そうやね、
うん、
だから俺が自然にできてることやから、
うん、
まずなんでできない人がいるのかっていう
経験
が高くなるの
よ。そういうことですよね、
うん
うん、
でそういう人たちの特徴、
うん、
まあ、共通点みたいなものがやっぱあるから、
はい、
それを見出して、
うん、
あ、そうか、こういうことかみたいなのを考え、
うんうん
うん、講座にしていくって感じ。
ああ、それすごい勉強になるな。だから私も今レッスンで伝えていることが、
うん、
体のいろんなパーツをこう自分の、脳からの指令で動かせるようにしてい、きたいんですね。いてほしいなと思って伝えてるんですけど、
うんうんうん、
例えば肋骨を締めてとか。
え？なんとおっしゃいました今。
肋骨の前側を締めてとか。
パドン？
お腹を薄くしてとか。
は？
肩甲骨の間の背骨を感じてみ、肩甲骨の間の背骨を感じてみましょうとか。
なんか日本語として合ってる？どういうこと？
いや、 日本語としては合ってるはずなんですけど、
ほう、
なんかそういう感じじゃないですか、えみたいなな
るよね。
そんなこと人ってできるのっていう、
うん、
私も始めたばかりの時はそうだったんですけど、
うん、
今できるようになっちゃうとなんでできないかが分からなくなってしまって、その方々の気持ちが分からなくなっちゃうから、
うんうん、
なんかそこをこういう言い方したら伝わるかなとか、なんかこっちの方向だとどうだみたいな感じで、じゃあ道具使ってみたらどうだとか、なんかいろんな方向で攻めて、うん、あ、やっと分かったってなるんですけど。
なるほどなるほど、
うん、だからお猿さんみたいにそれこうもう頭と体に染みついてるわけじゃないですか、その本質思考が、
うんうんうん、
それを改めて人に伝えるってなるとまた分解したりとかこういろんな人の傾向を見たりとか、
まあね、それで言うと、うん、あの人に伝えられるようになったのは、
はい、
鬱になったからと
思う。ああ、そこなんだ、
うん、その、ま、思考と感情のさ取説の話を今してるわけやんか、
はい、
これやっぱワンセットやなっていうのをその時すごい感じたんだよね、
はい、
ま、その時というか鬱からこう抜けていく中で、
うんうん、
思考だけじゃなくってやっぱ感情もこう、うん、加味して考えていかないとどうしても越えられない壁があると、う
ん、はい、
で一回やっぱりそこまで落ちたっていう経験があるから、
うん、
この落ちてる人の気持ちが分かるやん、あるじゃん、
はい、
でそういう人の考える傾向も自分で体験できたから、
うんうんうん、
だからそこをこう紐解いて、まあ、論理的に分かりやすく伝えられるようにできるようになってきてるんだと思う。
なるほど。
やっぱな、その領域にいかな分からん、
うんうんうんうん、
で、まあ、鬱なんて特にね、その自己肯定感が大事って言われるけど、
うん、
そのまあ、大事というか自己肯定感が低いと鬱になりやすいわけよね、
うんうん、
だから自己肯定感を育むような子育てであったり、うん、まあ、教育であったりっていうのを今 やろうとしてんねんけど、
はい、
その結果的にさ自己肯定感マックスのまま座ってきた人っていうのは、
はい、うん、
自己肯定感が低い人の気持ちがやっぱ分からんのよね。
そうなんですよね。
そう、
うん、
だからやっぱり浅いね、そういう人のその指導っていうの
は。でもね、そうなっちゃうと自己肯定感をこう育んで子育てとかしたいわけじゃないですか、うん、育めるような、
うん、
でその子は浅い子になっちゃうんですか。
そう
、うん、
仕方がないかといってその自己肯定感低くしてうつになってから上げてとかっていうのは、うん、あまりにもリスクがでかすぎる。
まあね、そこから立ち上がれるかもわからないですもんね。
そう、下手したら死んじゃうわけやから
さ。そうですよね、
うん、これはね、まあそら自己肯定感マックスネイティブというか、
はいはい、
うん、そネイティブの方はネイティブの方で楽しい人生があるから、別にいいと思う。
うちの主人がそうなんですよ。
おお、ネイティブなんや。
ネイティブなんです。本当に自分生きてるだけで価値があるって根っから思ってますよ。
素晴らしいじゃん。
だから本当私は自己肯定感低かった人だし、未だにやっぱりそこが残ってるので、
うんうん、
なんかそこは分かり合えない部分もあるんですよ。
まあそうやな。
うん。だけどなんか自己肯定感低い人が高めていった人生と、うん、あの自己肯定感もともとずっと高かった人の人生だと、
うん、
多分やるべき役割とかも違うから、なんかそれはそれで、うん、いいのかな、逆にこう落とさなきゃいけないのかなみたいなことも思ったことあったんですけど落としたるかみたいな
凶暴やな。
そういう一面もねあります。そう
やっぱね、その指導をするとか引き上げるとかになると、う
ん、はい、
自分がそれなりの経験をしてないと難しいよ、
うん、
なんか俺テニスもコーチしててんけど、
はい、
あの 俺左手で軟式テニスを始めたって前言ったよね、
うんうん、言ってました。
右肘壊してたからさ、
はい、
で左で普通に打てるようになったわけよ、
うん、
で公式も左で、まあ、ある程度打てるようになったんやけど、
うん、
大人になってから俺右でもう一回やり直そうと思ったのね、
うんうんうん、
もう右直ってるし、
はい、
そしたらさ左で普通にできることが右で全然できへんかった。
うーん、
えって思っちゃった
わけですよ。はいはいはい。
でなんでこんなにできないんだろうと、
うん、
でそれはやっぱ右の方が器用やし、それなりに大人になったら力があるから、
うん、
手先でごまかそうとするのよね。
あーなるほど。
で左はさ手先不器用やし、
はい、
で始めたのが中学生やから、
うん、
体全体を使って打とうとするわけ。でここにも決定的な差があると思って、
はい、
でまあ、今では右の方が上手に打てんねんけど、
うん、
その全然打てなかった経験があるから、
はい、
打てない人の気持ちが分かるし、
うん、
打てない人の理屈が分かるわけ。
うんうんうんうん。
でそれはジュニアから始めてるさ綺麗なフォームで打つコーチには分からへん。
そうですね。
そうだからやっぱ何かしらの苦難があって、うん、それを乗り越えた先にそういう対象の人を救う力がついてくるんだと思うな、うん、
確かに。そう、教える立場にある人っていうのは、まあ、むしろそこを経験してる人の方がなんか伝える幅が広かったりとか、
うん、そうそうそうそう、
気持ちをこう組んであげることができるかもしれないですね。
そうなんですよ。
うんうんうん。お猿さんが前あの何でも表と裏、物事に表と裏があるって言ってましたけど、
うん、
それもやっぱりそのネガティブな経験があったからこそ分かることだし、うん、体験できることなので、
うん、
なんか悪いことばっかりではないですよね。
そうよそうよ。
よ
く俺なんかもう鬱に慣れてラッキーとぐらい思ってるからね。
すごいですね、
うん、まあ、うん、当時は思わなかったけどな。
うんうん、そりゃそうですよ。まだまだ話足りないんですけれども今日は結構30分過ぎたかな。
そうだね。
ですね、はい、今日は一応その感情、ネガティブって言われている感情を一つ取り上げて話をしてみようかなと思ったんですけどそんなに深まらずコンセプトの話に流れましたね、うん、はい、
なかったね、
うん、でコンセプトブラッシュアップしていくことが大切で、
うん、
で自分のコンセプトを言語化していく作業もすごく大切っていう話ですね。
そうそう。
うんうんうん。そうですね。で本質思考を学べるオンライン講座が1月からスタートしますので、そちらもぜひご注目くださいということです。はい。
はい。
じゃ時間を使って。着々と進めてください。楽しみにしてます。
はいよ。申し込み暇人の務め頑張ります。
よろしくお願いしますそれでは、今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。
ほいほい。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも。